皆様こんにちは。ボトルネックを外せというお話をいたします。ボトルネックって何かというと、一箇所ね、何かあればそこを改善するだけで全体が改善していくっていうところですよね。で、これ絶対にあるんですよ。というかここを特定しない限りはいろんなことが改善していかないんですよ。だからまずはボトルネックは何なのかっていうことを特定するっていうことが一番大事なミッションですね。で、これはだから学校の成績を上げたいとか大学受験に合格したいとかいろんな試験に合格したいとかいろいろあると思いますね。いや、もちろんその商売がうまくいくとかっていうことも同様なんですけど、必ずですね、人間の活動ね、組織であれ個人であれボトルネックがあるんですよ。だからそれを特定しようとすることが大事なんですね。で、もちろんこれ個人差は当然あるので人それぞれあるんですが、多くのお子さんをお預かりして強く思うのはやはり共通したボトルネックがあるなと思うんですね、現代ので。ズバリスマホですね。小学校のだと、ゲームですね。で、その後スマホになっています。このスマホとゲームです。これがボトルネックです。で、これはですね、ここでもたびたび申し上げますが、ぜひ聞いてほしいんですけど、まずスマホとかゲームっていうのがボトルネックになっているっていうことをまず認識してほしいんですね。で、勉強がうまくいかないとかっていうことですね。で、実はもちろんいろんな原因はあるんですよ。あるんだけれども、もうお預かりするとですね、極めて特徴的なことがあるんですね。で、それはですね、まず字なんですよ。字が乱れてるっていうことですね。それからですね、覚えることが覚えられないんですね。だからそれが故に、学習効率が非常に低いんですね。こういう場合、まず、ボトルネックとして小学生だったらゲーム、そして中学生以上だったら、スマホっていうのをまず疑ってみて、その子を観察することが大事なんですね。ですが、こんなことを悠長なことも言ってらんないんですよ。つまり脳、いろんな時間ね、大事な子どもたちの時間っていうのがあるでしょ。成長期って二度とないんですね。そういう時に、つまり脳がこれだけ発達する時期に間違ったことをやるというか、いらぬことをやるっていうことは、どれだけその生涯に大きな影響を与えるか、マイナスの、影響を与えるかっていうことを強く認識しなきゃいけないんです。で、多くのお父さんお母さんですね、保護者の方とお会いしてて思うのは、この認識が非常に弱いからなんですよね。弱いんですよね。で、想像力を欠いてると言ってもいいかもしれません。お父さんお母さん自体もスマホ中毒だったり、ゲーム中毒だったりする場合があるので、それを受け入れづらいのかもしれませんが、そんなこと言ってる場合じゃないんですよね。あなた親でしょって思うわけですよ。あなた親なんだから正しいことをしなくちゃいけませんよねっていうこと、あるいは正しいことを教えなきゃいけませんよねっていうことなんですね。で、もう最悪自分がスマホ中毒であっても子供だけは絶対させちゃいけないっていうことですよ。自分がやってるから子供もそうだとかそういうことではなくて、自分がスマホ中毒なんだから子供は絶対そうしちゃいけないっていうことですよね。このことをぜひ知ってほしいです。とにかくボトルネックですね。ボトルネックをなんとか改善するって、現代ではそのお子さんを預かりするとそのボトルネックっていうのはまずゲームとスマホですね。これがもうものすごく大きくなります。それは実はですね、私これを話すときに現代に起こる成功法則って何だろうかなと思ったんですよ。そうするとですね、3つが出てきたんですね。まずですね、テレビ、スマホ、新聞を捨てるっていうことですね。それから医者に行かないってこと、それからもう一つは人に相談しないってことですね。このスマホやテレビとか新聞の害っていうのは、言ってみればテレビとか新聞とかもそういうものをスマホも含めてですね、かなり高度に発達した洗脳のその手段なので、そういう意味では洗脳を受けてたらいつまでたっても自由な正しい見方はできませんね。正しく見る、正しく考える、正しく行動するなどということは到底できなくなります。つまり入ってくる情報が間違っているわけですから。そういうことをですね、それをだから意図的にしている人たちがいるということは、もうこの時世になってわからない人はいないと思うんですね。でもう一つは医者に行かないということです。これすごく大事で、つまりお医者さんというのは自分の利益のために検査の数を増やしたりしていくので、だから日本の国が100兆円も医療費使うわけですよね。で、実際医者が要は病気を作っていくわけですよね。で、もしその検査を受けなくて病気になって死んだらどうですか。いや、それはね、人間で寿命があるんですよ。だからまずそういうことですね。人間で寿命があるんだから、毎日そのよりよく暮らしていかなきゃいけないですね。一日一日を大事にね、暮らしていかなきゃいけないですね。例えばその胃の検査でね、レントゲン取ると、それもよく出てることなので調べてほしいんですけど、どのくらいの被曝量があるかってことですよね。そういうことです。だからそういう全部一時が万事そうなので、ぜひそれ調べてください。自分で調べることが大事ですよね。 それから人に相談しないということ、まあ、身近な例で言うと女の子が恋愛相談とかあるんですか。私はよく知りませんが、そういう文化があるみたいですね。それからママ友とかね。でとにかく人に相談しないということはものすごく大事なことなんですよ。で結局のところね、人に愚痴を言ったり、それから悪口を言っていても、その人の人生は1ミリたりとも良くならないんですね。その人の幸福度が1ミリたりとも上がらないので、基本的に人に相談しないということですね。で相談する場合にはですよ、それこそ専門家ですね、守秘義務を持った専門家、これがものすごく大事で、例えばそのよくあるでしょ、その友達に相談したらその内容をクラスの全員が知ってたとかね、これダメなんですね。こういうことは本当に人を不幸にするので、とにかく専門家に相談する。専門家って何かって言ったら、守秘義務を、守ることね。どんなことを聞いても墓場まで持っていくってことね。それができる人が専門家なので、そういうふうに確保しているのが専門家なので、そういう人に相談しないと全く意味がないですね。人の悪口とか、それから愚痴を言ってても何の意味もないです。人に愚痴を聞いてもらっていても何にも意味がないです。その人は何一つ成長できないですよね。だからしちゃいけないんです。むしろそうじゃなくて、つまりね、このテレビ、スマホ、新聞を捨てるとか、医者に行かないとか、人に相談しないとかっていうことね、は大事なことは、つまり自分の頭で考えるということですよ。ですから自分の頭で考えられる人が成功できるんですね。だから教育っていうのは、つまりお子さんたちに成功してほしいと思うと思うんですが、でも私はもう心から思ってますよ。みんなにも本当に成功してもらいたいと思ってるんですね。でこの日本っていうのはもっと立派にしてほしいなと思っているんです。だけどこれね、自分でね、頭で考えられるっていうものを教えない限りはどうにもならないです。それをね、邪魔するものばっかり入れてるわけですよ。で何かそれは当然ね、どんなことでも理由はくっつけられますよ。スマホだってね、便利でしょっていう話でね、学校でもそうです。ああ、そうそう、それでね、これ言い忘れましたけど、学校でその連絡がね、例えばスマホとかなんかで来るって言ったら、絶対にプリントで送るっていうことをしてもらってください。プリントで、あるいは郵送でってことをお願いしてください。で、それはもう当然の権利なので、必ずそうしてください。もしできなかったら、もうそれこそ訴訟を起こすぐらいの気持ちが必要です。やはり今の時代は、そういうお父さんお母さんの強い気持ちが絶対に必要です。そういうものから守るってことね。だから必ずそれを盾にね、必ずスマホは絶対に学校で必要だからとかって必ず子供は言うんだけれど、それ嘘ですから、それ嘘だと言って、じゃあもしそれが本当だったらば、それ必要なものは全部プリントで、あるいは紙でやってもらうっていうことですね。その郵送してもらうっていうことをしてください。あるいはそれで示すようにしてください。それも学校にきちんと掛け合って話すことが大事です。で、俺はもう学校はそれは仕事なんですから、その仕事をしてもらいましょう。で、だから一時が万事ね、そういうことなんですよ。だからその子供にね、そのスマホをやめさせられないとかってことも含めて、もう一時が万事そうなんで、だからどれだけそのボトルネックになってるかっていうことね。例えばもっと言えばですよ、その、学校でね、猛烈なその麻薬を売ってますっていうんだったら、絶対止めるでしょ。それと同じことなので、そのことの同じことだっていう想像力がないとか思考力がないこと自体が問題なんですよね、実はね。だから私スマホをやめなさいってことをお父さんお母さんにお話しするんだけれど、だからその契約をやめてください、いろいろぐちゃぐちゃ言うんですが、結局その契約をやめてくださいってことを提案するんですけど、でも実際やってくれる人もいるんですよ。やってくださる方もいらっしゃるんですけど、やらない人もいて、だらだらだらと時間を費やすわけです。だから言ったでしょって話になるんだけど、結局のところね、なるんですけども、でもなんでそれができないかってことをまず自問自答してほしいんですよね。子供にね、そんな当たり前、例えばすごく危険なね、体に悪いような麻薬をもし子供が服用しようとしていたらとかね、あるじゃないですか。最近統一教会でが流行りなの、その飯星恵子さんという方がね、のお父さんがもう断固として娘を取り戻すっておっしゃってましたね。随分昔の映像ですが、流れていることがありますが、本当にそうで、親ってそういうもんでしょ。だからそれができないんだったら、親の意味はないんで、だからそういうのよく自問自答してほしいですね。でね、とにかく自分の頭で考えることですよ。とにかく自分の頭で考えて、自分の利益は自分で守るしかないんですね。自分の幸せは自分で守るしかないんですよ。だからそれをよく考えて、どうしたらいいかっていうことですね、を、内省していくってことです。内省して行動するってことですよ。で、自分というのは当然ながら、人間というのは破壊衝動とか性欲動があります。だからそういうことをよく認識して、あるいは気づいて、その奥に何があるのかなってことを気づいて、そして内省し、行動し、決然と決断して、そして行動してほしいなと心から思うんです。これはもうね、子供の自主性に任せるとかっていう行動をもう言ってること時点でどうにもならないです。ぜひお父さんお母さん自問していただいて、この私の話を聞いて、 思い当たる方がいらしたら、ぜひ今言った話を何度も反芻して、自問自答して、内省して、そして決断して行動してください。ありがとうございました。